今日も以前からのことと重なることがありますが、今も、あるいはもっと昔から大きな問題であり続けたのは、私たちの国とは一体どこなのかと。これは地上の国を絶対だと、絶対に奪われまいとすることで、ウクライナ、ロシアの戦争も起こっているわけです。そして、おびただしい人たちが、国を守るという名のもとで、双方が殺し合っているわけですね。あの時に、その国の少しの分を、ロシアが言うから、いわゆる的に話し合いをして、半分ずつでも、あるいは別の話し合いをして、両方がそこに行けるような特別地域なんかに少しでも即応して、戦争はずっとそれまで8年も続いてたわけですね。クリミア、本当、死を奪ってから。この戦争を決着するために、もしですね、前も何度か言ったように、フランスの大統領とドイツのメルケル首相が中に入って話をしたときに、このように領土をですね、分割するということにしとったら、今までに膨大な人たちが死ぬことがなかったわけです、ね。そう言ってるからゼレンスキーはそれを蹴ったわけです。全面的に。それで、今度は本気にやっつけてやろうと。プーチンという人が欲望でもってバイトが落としたわけですね。だそれをまたヨーロッパ、アメリカがいっぱいの軍事やって、やれやれと。で、今のようになって、世界中が武力、武力守らなくて、日本までは莫大な金を出して、武力で守るときは殺すことです、相手をね。そういうふうにわずかの領土をですね、話し合って分割なり、共同統治や何かの方法があったはずです。それをしとったら、おびただしい人たちが死んでいってるわけです。なんだ。いつまでかわからんわけです。ウクライナも、モスクワ、ここまで、ドローンでですね、攻撃しかけたり、そんなことしたら、ずっと続いてる。それから北朝鮮までがそれに加わって、命令されて、関係の遠い国に行かされて、そして、何のためか、ウクライナの人を殺すため、というわけです。そういうふうにですね、守るって言うと、本当に守ってるのかと、ウクライナでも、ああいうふうに膨大な戦争をして、広大な無意味があったにですね、いっぱい爆弾薬を埋められてしまって、時代ですね。もういっぱいの人たちが手足を吹き飛ばされたり。もしそこでわずかの領土を話し合って、今やったりしたら、そんなの一切なかったんですね。そして北朝鮮も在庫とか、日本軍備を増大するとか、いろんなこと全部なかったわけです。それぐらい守ると主張してですね、武力でもってやり出したら終わりがない。日本もそうだったんですね。ロシア悪い、ロシア悪い。つい80年余り前までは、日本をまさに中国に侵略していって、土地を奪って、そういうことをして、さらにそれに足りずに、戦争を仕掛けて、中国がやったんだ。ということで、守るため、ということで、こういうことがあったわけですね。ということで、本当に私たちがですね、どこに平和の道があるか。イスラエル、ウクライナ、どっちかは、両方本来はですね、武力によって焼いてやっつけようとする。イスラエルも、アラブもそうです。基本的に同じなんですね。直接的には、イスラエルのことも、ハマスが突然、殴り込みをかけた。たくさん奪えて、一つにして。そこでイスラエルですけど、そういうふうに、守るためにそういうことをやり返したなんだ、やっつけなんだら、イスラエルいくらでもアラブを破壊するから、一体何がいいことをしようかって言うんですね。ハマスが一斉に攻撃した。それによって、200万とも人が難民となって、苦しんでいるわけです。イスラエルの人も、非常にそのためには、虫も人もおるわけで、これ報道されないわけです。 ですね。ということですね、ここでイエス様が言った最後のと、私の国はこの世には属していない、霊的なものだというわけですね。この人がとっても魔法には重要なこと、日本も北海道、本州、四国、九州、そこだけに染めとったら、まあ中国のよその土地まで取ろうといくしなかったら、たくさんの何百万という人、という品なんで済んだわけですよね。この莫大な軍事費用を福祉に充てる。あるいは他の国の貧しい人の国のところに派遣して、いろんな手助けをする。全然違うわけですね。軍事費用も日本も、非常に大きな量に、岸田さんが増やすということになってしまったけど、それだけの巨額があったら、戦闘機一気に100億円とかですね。それだけのものすごいお金がいっぱいできるわけです。能登でもですよ。急遽道を作っていく、行くとか、でも派遣するとか、いろんなことができるはずだけど、それを置いて人を殺すための武器弾薬、や飛行機、戦闘機ですね。そういうことみんなですね、この国は絶対自分のものや、と言って、そして法要製品はまた他まで拡張。奪い取っていこうとする。これに、私たちキリストを信じたときにはですね、私たちの国は、この日本、本当の国は日本ではない。本当の国は神様の国に属するものになるわけです。この地上の意味での国籍は空日本。で、この外国では二つ国籍持ってるっていうのもあるわけですね。日本ではそれダメっていうことだけども、日本語わからなくてもテニスの選手なんかで十分わからなくても日本人だと言って、特にアメリカはほとんど住んでると。そういうことがあったりしてですね、国籍っていうのは人間の決めた一時的なものですね。それで、ここにあるように、最後のところにあるように、もしイエス様が私の国がこの世に属しているなら、私がユダヤ人たちに引き渡されないように、他が戦った。ね。戦いになってくる。目に見えるものってことやとったら、いや、取り返すと。けれども、イエス様の国は、そしてその国を私たちにくださっているわけ、信じたとき。それは、この世には属していない。だから、武力で取ったりはできないんです。また失ったりはしない。そういう国をイエス様は、この人類に、また宣言をしたわけです。そんなことは誰も考えたことなかったわけですね。日本だってはるかの昔から、日本の歴史に皇族関係で殺し合ったりして、人心の乱とかいう、絶えず武力でもって、自分の勢力範囲を増やすよう。いろんな、領主ができても、付き合ってやって、締め取ろうと。みんなそういうふうに、目に見えるものこの国だ。ということで奪い取ろうと。で、奪い取られまいってすると、戦争、武力による戦争があって、そこで農民たちが大方だった。たくさんが死んでしまったり、あれ時代物って面白い半分でみんな見るわけですね。大河ドラマ。さっそうと前の立ちでキリアキャンバルして、そこで駆り出されたくさんの人たちは、大田の海ですよね。侍なんて数がいたらわずかです。足を切られて、そのままほったらかして死ぬまで。あるいは食べ物を農家から略奪して、何万という人たちが男が手で走っていったなんか思い伝えてるんだから、お腹すくわけです。もう家族食べ物置いたってみんな略奪される。どうして後過ごしたのか。まあ、そういうことで大怪我をした人はみんなほったらかしなんですね。その人たちがどんなに苦しむか、死ぬまで、そして家族のも、働きと奪われるわけです。そういう点、大河ドラマっていうのはですね、かっこよいや、まあ、有名な俳優が、 チャンバラやったり、馬乗ったり。その人たちがどれほど苦しむ人がおったかって、俺全くと触れない。ある意味で、そういう意味で非常に現実を無視した。そういう人が殺したような遊びに面白いと見る。キリスト教的に見たらですね、本当にああいうものは非常に良くないわけですね。殺したのは面白い半分にみんなが見る。しかも、ああいうな、1回に5500万って前に私計算したことあるんですけども、まあ、調べてやってる。大河ドラマ1回ですよ。5500万、莫大な費用を使って。まあ、そういうふうに、このイエス様の精神とまるっきり違うわけですね。たった一人の人が傷ついて苦しんでも、そのためにイエス様は行かれると。戦争って膨大にさ、殺せ殺せと元トップは命令するわけです。そもそも例えば北朝鮮から生かされる人も、ウクライナの人何にも敵でも何でもないわけです。北朝鮮のトップとロシアのプーチン話して。で、核弾道兵器の技術を教えるから、この代わり人間をよこせと。そういう人、何にも敵でも何でもない人が、そういうトップの人の勝手な話し合いによって決められたら、遥か遠くまで行かなきゃならず。といって一番危険なところでやるさ。ね。こういうことをみんなですね、この目に、自分たちの国はここだ。それをさらに拡張しようと。日本でもそれで法になったんですね。この小さな国満足しとることはできるわけです。小さな国。大きくなる大きくなるって見える。するとそこに大きな殺し合いが起こるわけですね。満州や蒙古のモンゴルの自分の方は日本の生命線だとか言って勝手にですよ。特に外国の方そこを守らないんだにかんと。たくさんの兵隊。大戦の時でも100万も中国におったんです。100万ってものすごい数ですね。それをみんなこういうふうに、このイエス様の一言。私の国はこの世には属してない。あまりにもですね、常識的なこと。はるかにかけ離れてるもんだから、いくらにされない。実は世の中の国際でみんなこれから起こってるわ。政権を取って、権力を取って、そして幸せ。アフリカなんかでも、非常に一般の人は貧しい、ただの住民なのに、大統領になった人はこの世の映画で大きな邸宅と庭を持って、そういうこともずっと続いたということもしばしばあったわけですね。そういうことで、この、私の国、神の国っていうのはそれほど地上の国と違うわけですね。そして地上の国を増やそうと思ったら、そういうふうに、たくさんの人たちを殺さないといけないわけです。あるいは家を破壊して燃やす。戦争というのはありとあらゆる犯罪が全部起こるわけですね。普通だったら、スーパーとかどっかちょっと盗んでもデカデカと乗せられてるけど、盗むどころじゃないですよね。大規模な発電所まで工場も全部破壊してる。大きなマンション。何百人も住んでるとこ、一発バーンって言ったら、みんな死んでしまう。たった一人殺しても、二人三人殺しても死刑になったりする。戦争のそれは当たり前。というふうになるぐらいですね。盗みから、家屋破壊からですね、殺害から、あるいは女性をバスとか、あるいは子供を殺すとか、人間とか、医療を奪うと、財産と、土地を台無しする、地雷で植えて。みんな戦争ってみんなあるわけですね。凶悪から脅しから何から拷問から。だから、本来どんなことがあってもですね、防戦と言うて言い出したら、日本も中国侵略して、そしてアメリカが石油を禁止したと。で、それを守る、日本の権益を守るためとか言って中国を動かしていったわけですね。それで憲法9条っていうのができたわけです。戦力を持たないで、もっぱら平和的な話で、平和っていうことに関して努力をして、そして仲介をしていろいろすると。確かに80年近くですね、中東、アフガンとかああいうところでも、日本が を信頼されてきたのは、そういうことであったんですね。武器も本来持たないと。軍隊派遣したりしないと。それを前の安倍さんがですね、アメリカがどっか戦争をずーっと中間反対側でも行くというふうに、強行採掘で決めてしまったわけですね。こういう世の動きって知らないかもわけですね。投票の時でも、だから、たった一票、何の役にも立たないんじゃなくて、そういう気持ち、大事なんですね。なんとかして、こういうふうな間違ったやり方をやめてほしい。憲法を大事にする。たくさんの犠牲者を日本、だから中国に遥かに送らせた。その反省から、一切の戦争しないと決めた。平和的な交渉、話し合い。まあ、そういうことで、ところが、まあ、今回のこういった総選挙でも、憲法9条を守るとはっきり言うようなこと、社民党と共産党ぐらいです。立憲民主党の人は憲法9条を変えないっていう人たちもいろいろおるわけですけどね。はい、まあ、そういうことで、そのような現実的な問題ですね。と関わってくるわけです。この神の国っていうことは、聖書の初めから言われていることですね。初めて新約聖書、イエス様。それでちょっと見たら、まずどういうところにイエス様がこう、最初に開いた新約聖書の方ですけれども、出てくるだろうかと。非常に大事だから、一番最初から出てくるわけですね。これは、神の国、マタイ福音書は天の国と言い換えているだけです。ないです。どこに最初に出てくるか。マタイ福音書の5章ですね。マタイ福音書の5章。その一番最初に出てくる。まあ、聖書の中で最もよく読まれた箇所だと思うんです。幸い、祝福。祝福された状態。英語訳では、伝統的には、blessed are those。というふうに、ブレス、祝福ということを、言葉を使っています。で、心って本来これカルディアという心ではなくて、プネウマですね。霊において貧しい人たちこそは祝福されてある。マカリオイホイ、マカリ、祝福されて、最初は初めからそれが出てくるんです。まず幸いになるから。どんな人か。霊において、人間の深いところの霊という意味合い。で、貧しい。これは、自分の罪を知っているということですね。言い換えたら。本当に知ったら、死んだというのと同じだ。というぐらいに、人間っていうのは本当に純粋な良いことはできない。これは、本能だからですね。他の動物見たらわかるように、命を保つって一番です。一日中動いているのは餌を探していってるからですね。だから攻撃してもらってもまず守る。自分中心っていうのは本能なわけです。動物としての。動物はそれが罪でないんですね。弱いものを襲って食べるのは当たり前なわけです。その代わり弱いものの増え方がずんと大きい。魚でパクパク食べられるときに、こういう魚が生まれるわけですね。バクテリアなんていうのはですね、一瞬大体取ってさ、全部死ぬわけです、終わりに。簡単に死ぬわけです。太陽の光でも死んでしまう。それでもゆっくり30分に1回どんどん2倍に増えるから。逃げるということは膨大な増えるんですね、最近なんか。そういうふうに神様は作っている。弱いそうに見えるけれども、増え方は非常に大きいと。で、自分が本当に弱いもの。人間は神様から、神様に姿として作られているから、他の動物のように 善悪が分からないんでないんですね。他の動物は弱いものを食べた悪では何でもない。当たり前なんですね。みんなそうです。まあ、人間もそうですね。弱い動物を殺して食べているわけです。動物愛護とか言ってもですね、他の人にいっぱい豚肉を全部殺させて、それを美味しいって食べてるんです。本当に愛護って言うんだ、食べれないはずです。けれども、愛護愛護って言ってる人も誰かに殺させた肉を喜んで食べてる。大きな矛盾があるわけですね。人間の世界がほら、おかしいってわかるでしょ。弱い人を殺して食べる。ほら、当たり前言うはず。一人もいないわけです。人間は本当に特別なんですね。動物は殺しても構わんわけです。食べるため。あれ必要な時に。だけど、人間は絶対殺すのは最大の罪。ということで、そういうに正しいもの、悪いものが直感的にわかるように作られているわけですね。で、本当に正しいことをしようとしても、やはり自分中心という本能。それも罪。他の人は苦しんだったら平気な顔で折れると。本当は少しでも、遠くの人でも、祈りを持ってそこに少しでも神様の力が注がれるようにという心で見なきゃいけないけど、テレビで犯罪さえやっても、祈りを持って見てるってどれほどあるだろう。パッと朝つけてみ。なんか珍しいことはないか。ね。ですから、愛とか真実とかいうことになったらですね、私なんか過去を振り返っても、誰に対しても本当に愛とか真実少ない。愛っていうのは無限だから、誰かに本当に愛を尽くしましたっていう人は私なんか思いつく一人もないです。誰に対してもほんのわずかしか愛は注げていないと。それは愛のない、それは罪ということですから、一日振り返って今日自分は罪を犯してないな。愛とはどれだけ深いって広い。だからそういう感じがするだけのことですね。過去の人から自分の兄弟、親族、近所の人、あるいは集会の人、どれほどしてるだろうか。で、これの誰でもできる愛っていうのは祈るということです。目に見える行動を得たら体が動かなくなって病気になってできないわけです。けれども、祈るっていうことは、神様をおるっていう目に見えない愛の方を信じるんだったら、祈りも必ず力がある。それを神様を見ておられるわけだから。本当に真実なら何かを働かせる。神がいないんだったら祈ったらそれから文句ですよね。世の場合に人間が作った像を見て祈ったってところで、それは神様でも何でもないわけです。キツネも、タヌキも、あるいは大木も神様。日本だったりするけど、そんなの大木向かって祈ったところで何でもないわけです。でも、世を治めているような神様がおられるんだったら、その神様祈ったら必ず霊的なものだから、何か目に見えないこと、目に見えることを含めてしてくださるということも確実なことになるわけですね。祈ったから何にも効果がない。まあ、当たり前のことは当たり前のことでもある。目に見えないお方だから、することを目に見えない良いことを誰かに注ぐ。の分かるはずなんですよね。どっかで非常に心が捨てれとった。どっか不思議と力づけられる。この目に見えないものを与えられたからです。パウロがキリスト教を迫害して、それまでに殺すこともしたのに、目に見えない霊的なお方がパッと現れて語りかけた。光をパッと受けた。そしたら、本当に大きく変わったわけですね。ある意味、大きく目に見える形で変わることもあるけども、わからない時もたくさんある。まあ、目に見えない、雨のようなものを降らせてくださるわけなので、まあ、そういうことで、この、心の回し、そういうものにですね、神の国が与えられる。天の国。だから、 目に見える国はですね、ちょっと取ろうと思ったら大変な人を殺さないといけない。けれども、神の国は誰一人殺したり、武器を持ったり、お金がいったり、生まれつく能力は関係がないんですね。そのぐらい大きな違いがあるということ。この世の国のなさり方と神の国の全く違う。だからこそ最初に書いてあるわけですね。ただ心を霊においてまわし、自分は本当にいかにですね、本当に真実なこと、正しいことが他の人にできてないか。それぞれの生徒の人も自分の親に対して、どれほど親が赤ちゃんと生まれた時にしてくれて大きになったか。食べ物、当たり前。農業の人ところ当たり前。その農業の人もどれだけ一生懸命頑張って太陽の光を受けて、そして耕したの。無数の人服でも何でもそうですね。無数の人が一生懸命してるからこそ、それを使ってるわ。感謝ってこれ一つ思い出したらですね。ご飯の時だけ、こんなこと一切思わないんで、神様ありがとう。それも、もちろん感謝ですけど、と思い出したらキリがないんですよね。神様とか思うまで、私も感謝なんて思ったことない。あ、で、だからパッと立ってしまう。というだけだったんですね。誰が作っただろうか。そんなこと考えたこともない。農業やってる人、その農業やってる人も、また誰かのを食べてる。そもそも太陽の光がなかった。天から雨を降らなかったら農業できない。そしたら雨にも感謝。太陽も感謝。空気も感謝。気にはないですね。運ぶ人、運転する人。そういうことは、ほんのわずか、もう、雫の一滴のも、ことしか本来は、注いでないわけです。愛とか言っても。でも、そんな時、できてなかったら与えられるんだったら、きりがない。ここで、そういうことを知った人は幸いだと。本当に少しだけ私は、できてないと。あれはできない。信頼のものだと。それをしたら、絶望、希望がなくなるんではなくて、そのような心に、神様の大いなる国が与えられるっていうんですね。驚くべきことです。地上の権力とかいうもの、ああいう政治選挙でわかるけども、お金、膨大な金を使って自民党なんかでもやってるわけですね。萩生田なんていう人は、朝日新聞がすごくしたように、前の選挙の前の直前に、統一教会の3人の幹部を呼んで、秘密にですね、で、自分の弟と、それで萩生田と。それから、前の安倍首相と。そんな秘密の会談をして選挙を支持してもらう。そんな間違った人の力も借りてでもですね、やる。やるよ。もう金もいっぱいと。裏金を使ってと。人間の勢力をつかもうとったら、嘘の力でも、お金でもいっぱい集めないとできないと。ということがありますが、天の国は何もいない。自分が神様の無限の真実であり、本当に持っていないってことを知っただけで、そして神様にその罪を許してくださいと。イエスは亡きが死なれたとはね、十字架を仰いで、そして許してくださるってことを信じている。ただそれだけ天の国がその人に与えられる。で、その天の国は、イエス様が言うたように、武器でもって勝ち取ったり失ってしまうんでないということですね。むしろ武器を取って誰かを殺したら愛という真実で最も大切なのも直接破壊するわけですね。たった一人でもと。逆にたった一人でも本当に苦しい人に神様の力を注ぐ、祈ることができたら、ただそれだけでも大いなるものをもらえる。それぐらいこの世と神の国と大きな違いがある。本当にその愛と真実を根底から破壊するような愛と殺すとかいうふうなことを褒めたたえてやれやれというのが戦争です。そういうことで、でも戦争終わってから、たくさんの人たちが、後で、パッと思い出した。夜が眠れなくなった。そのことほとんど、最近やっと報道されるんだったりしますけども。 それ実際ですよ。戦場行って、人を助けてくれって言っても、ぐさっと突き刺してこれたら、どんなに苦しまってたら、そんなことをしたら、障害者は忘れられない。それを繰り返すんだから。助けて、座ってくる人もまたぐさってくる。こういうことをしてですね、神のこと全く反対ですよね。戦争、これをやれというわけです。だから、防御だから正しい戦争はないわけですね、本来。それ、命令、ほんの一部の人たちは言うだけのこと、従わされているわけです。ですから、今このような時代にあってですよ、次第に次第に、だんだんと拡張で、台湾がやっちゃう日本まで、というふうなことまで言い出される。なんでそんなとこまでして武力をやったら台湾を魅力戦にされるんですよ。日本だってやられるんです。そういうことを言うような政党とかですね、それ言えないように少なくとも来る人たちはですね、一人殺すのも大罪なんだと。大きな罪だと。キリスト教の立場としてはですね、はっきりそういうふうに憲法を守ろうと。というような人に統一するのが、キリスト教の精神に合致しているわけです。そういうことで、社会や政治の問題は、信仰と関係がないとか言ったりするような、牧師たち、ではクリスト者たちもいるわけですけど、これは、聖書から言ってそういうことありえないわけですよね。一人の命は大切に、弱い人。その精神があったらどうしてそのたくさん殺して殺して残酷な目に遭わせていくのかということです。はい。それからだからこそイエス様はですね、まず求めるものは何だろうか。国は他の襲いかかって取ることか、のことはないですよね。まずそのような弱い人たちに誰でも与えられる神の国を求めようと言われたわけです。まず神の国。で、神の国の中に神の義務入ってるわけですけども、あえて入れてあるわけですね。神の国、特に愛という側面から全部包むんだけども、で、義というと、本当に義を求めたら私たちは正義のことですね。正しいことを求めたら、まるで正しいことができていない。だからそこから本当に義を求めたら、イエス様に罪を許していただいて義とされると。徹底して求めたらそういうところ。だから神様の愛、私たちの愛のように十字架で死んでくださった。そしたら神様の愛、ということでもあるし、罪は、やはりその神様の愛、働いて、そしてたったその死なれたってことを信じただけでもう私たちも義とされる。ということで、神の国。と、神の義ということで、そういう十字架ということが含まれてくるわけですね。それだけをまず求めなさい。ということです。それによって、私たちも、そしてさっきの、風が吹くところにも、で、ここでもう一つ時間が進みましたけど、神の国はあなた方のただ中にある。これは、エントス、ヒューモン。エントスという言い方ですね。その一言がいろいろに、エントス。円が入ってるのこれ英語のイントになります。だから基本的に、この共同訳ではあなた方間にあるってやったら、間という本来は因なんですよね。ですから、口訳も寸解訳も、もう、あなた方の中に、それから、一緒に、いる、見るっていう言葉があるんです。だから、強調が入ってるから、in the midst of と訳してるもんです。あなた方のただ中に。で、聖書教科共同訳は、あなた方の中に。本来、ニュアンスは、最初に、いる、これが訳されたんです。見よっていうのがあったら、ちょっとそれを、解きますが、重要なところで、訳を取っていただきます。違和感もなしていて、日本で最も詳しいギリシャ語辞典を初めて20年もかけてした、これも教会の人ですけど、違和感直してる人の訳、福音書の訳も、見よ、神の国は君たちのただ中にある。 口語訳は、神の国の実に出てあるんですね。でもね、ミオ、イドゥ、イデアの語源はないですけど、ミオっていうのがあるから、で、これのここには、ないわけです。実に、あなた方の高中にある。それとですね、神の国はあなた方の間にあると。強調はまるで違うわけです。間っちゃもう、本当に日常語ですよね。間にある。このもの、ここの間にある。この花の間に。何でもない言葉になっている。このエントスモンというのは、文学では、見よ。神の国は何でのうちにある。ちょっと書いておきますね。コメント欄に。こういう重要な箇所に関しては、いろいろな一つの訳でしたのでは、元の訳を大きく小さくなってしまうということがよくあるわけです。コメント欄に入れておきます。やったな。で、その訳、口頭で見てみますけれども、進化訳はいいですか？まで言うと。神の国はあなた方のただ中にあるのですと。こういうふうに訳するようしたら、ミオ、イズっていうのをですね、いいですかっていうふうに訳してる。これは訳する人の個人的なあれですね。文学で参ってみよ、神の国は何でうちにある。それからアメリカの代表的にはリバイズスタンダードワードでは Behold、 このみよですね。 Behold the kingdom of God in the midst of you、 あなたこのただなこ midst of you、 in the midst of you、 それに in the midst of、その意味を組んで訳しているわけです。behold, 見よ。hold, 掴むっていう、behold, しっかり見るっていう意味があるわけですね。the kingdom of God is in the midst of you. 神の王国はあなた方の高中にあるんだ。で、これは、エントスは、あなた方の鎖国の内側を清めならダメって言ってもらって、その内側とも訳されているので、within とも訳されます。ニューインターナショナルバージョンは、the kingdom of God is within you, あなたの内にある。で、そういうふうに、エントスっていうのはいろんな意味を含んでるわけです。それまた、the kingdom of God is among you。で、これ、アマン、人々の生活するただ中にっていう、そうで、心のただ中にっていうだけじゃなくて、生活してるただ中に、どんなに悪が栄えて、洪水が起こって、どこに神様がおるか。そのただ中に神様の愛の教えがおるから、そんなただ神を信じる人は一層信仰は深められる。アメイジング・グレイスを作ったジョン・ニュートン。もうですね、全然神は本当に祈ったりしたことなかった。ものすごい弱らせて、もう水が入り込む。もう沈没するかもって。もう大嵐の中で死んだ。もう全部死ぬわけ。そういうところにふっと本当に祈ろうっていう気持ちになった。これ大きな転機だったんですね。それが船の中にキリストに倣いてという有名な、あって。そういう大嵐が有名なアメイジング・グレイスを作る人の大きな精神的なきっかけにもなったわけです。そんな風に、非常な災害、どこに神がおるかって思うような、そんな我々に考えられないことを用いてでも、ですね、神様の技をなさるわけです。この技、神の国の技を。日本の憲法9条も、何百万、中国もやったら1000万、2000万、膨大な人の、とてつもない苦しみ、悲しみを犠牲として、そしたら9条生まれてるわけです。それを何でもね、邪魔なもの、邪魔なもの。主張ってすら今の自民党の連中たる維新だと思うんだ。そうですね。そういう人たちを本当に考えたら、それはとっても大事なんです。80年も、それこう、積極的にしなかったからこそ、戦争って言っても診断されてきたんですね。それを安倍首相が大きく転換させて、岸田さんもですね、大きく転換されて、ぐんともそう、なったから、維新もやれやれやれやれと。政党でも、この政党は決していけないと。ダメやと。 思ったのは、一番、突然ドーンと消えたときですね、維新が。そして、首相、自民党の方も仲良くして、憲法の問題、仲良くやっていこうと。それで、飲んだり食ったりたくさんしたみたいです。そういうか、いろんな、閣僚気になったり。で、そこで意気になって、トップにした。何言ったかと。立憲民主党を叩き潰してしまうと思うんだと。こういうひどい言葉は、当時ともある人は使ったんですよね。立憲民主党を叩き壊す。叩き潰すんだと。でも叩き潰してしまい、公にそういうことを言って、停止を求められても、停止もしなかった。ああいう野蛮なことを言う人がですね、公の党で、増えたと。なるほど。本当に信頼できないと。あ、しかも、老人ホームで、これは週刊文春が詳しく出てきたけども、老人ホームの、いろいろ経営者の福祉の女性、いつまでも本当に何病気になる。それを乗っ取ってたとかですね。まあ、とにかく、そういうふうに、万博にしてもですね、万博でのカジノ目的、ね、賭け事をしてた。そういう人のことをきちっと知らないとですね、あ、維新はなんかって投票したら、まあ、そもそも、このさすがにですね、維新の化けの皮が、だいぶ剥がれる。全体の日本の動向を考えるときに、憲法をいかに出すか。ということなんですね。憲法をないとあんなもん捨てしまえと。憲法のために、維新なんかがですね、もう自民党と維新とか、もう繰り返しから憲法改正、改正と言い合ったわけですね。それで、一週間に一遍に押すと。また、立憲民主の小西さんっていう代議士が、そんなものは、作業することなんていうことをすっくちすべらしたもんだから、そんなこんな大事なことは一週毎週毎週やって、それも維新とか自民とかのためにそんなことしたんですね。そういうことをしたために、厳しく問い詰められて、きつかないということになったりしたけれども、小西さんは、水曜集会した時の、酔った、私のかつての二回も同僚だった人ですね。の息子さんなわけです。で、なんか聞いとったから、まあ、注目しとったけれども、まあ、非常に詳しく調べて、よろしいところです。まあ、とにかくそういうよく見つけたけれども、どんなことがあっても言いたいことはですね、神の国はあなた方ただ中にある、心の中にもある、しかも生活しているこの悪と混乱がいっぱいある、そのただ中にも神様の国、神様のご支配がある。だからパッとそれから信じて助けを受ける人もずっと出てきたわけです。どんな迫害があっても、それ真っ暗闇ですね、江戸時代なんか。ローマ帝国時代。どこに神がおるかと。十字架にかけて火炙りして、徐々に徐々に火をとるとろ、耐えて苦しめて死なせることまであったけれども、そういう中で非常に気をつけといじめていた人が、そこで初めて回収したっていうのは、フォーアーティスというところにも描かれているわけですね。はい。そういうことで、この神の国に関して、イエス様が言われていること。私の国、神の国。私が罪をして、本当にイエス様、許してくださいと、助けてくださいと、いうだけで、それがもらえるということを繰り返し私はですね、思っていきたいと。これが福音だということですね。以上です。